講師育成プログラム第16話を開始します。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
もう一人。あれ？ともみさんいるかい？あ、ともみさんいなくなった。落ちちゃった。スカイプから。あ、復活した。ともみさん、こんばんは。
こんばんは。
はーい。トミさん、今どこ？福岡？
今福岡にいます。
実家？
はい、そうです。
部屋があるの？
あります。
ええー、そうなんだ。
はい。
片付けられてないんだ。
いや、
そのままになってんだ。
そのまま、はい、あります。
そっかそっか。ケンオ君の家とかどうなってんだろう？
僕はもうないかも。
すごい。あるでしょ、そりゃ。
あ、でも、すべてもう片付けてきたので、多分、ない
ああ、
と思
そうなんだ。そっかそっか。まさえさん、娘さんが住んでんだもんね。
そうですね。娘が今一人暮らししてます。
ああ、じゃあ、夜な夜な誰かが。
あ、ですね。
ああ、ですね。年頃の。20歳だよね。
そうですね。今年成人式でした。
ああ、それは素晴らしい環境ですね。娘さんにとっては。
そうです。
ね、願ってもないという。そっかそっか。
はい。
この1週間は、まあ、先週が結構デビューラッシュで、今週は少し落ち着いたのかなっていう感じありますけど、介護者 X さんという方が ブログ上の活動ネームで言うと、こっちの方ではされまして、あと静香さんっていう、もともと沖縄にいらっしゃって、今、大阪の方に来てらっしゃる方が、こちらではデビュー済みで、あんまり名前って言わない方がいいのかな？大丈夫だよね。で、ルート J 組の方は、ある方の奥様がされたんだよね。じゃあ3人かな？新しくって。
はい、新しく。
そっち組は1人だよね。
一人ですね。はい。
じゃあ、そういうことですね。あとはまあ、今まで参加されてる方がこう、数を増やして実力を伸ばしていってるって感じですけど、もう、ともっちさんとか、かおりさんとかは問題の、かなりいきますよ。6とか、6、8ぐらいいけるのかな？ 6、7。7を飛ばして6、8を一緒に説明するじゃないですか、解説って。だから7飛ばしで6、8って感じにしてるかなっていうとこだけど、もうほとんど1日できるんじゃないかなっていうとこまでありますね。本当に素晴らしいなって思いますけど。キャン先生も1日いけるんだもんね。
はい。
そっかそっか。もうマサイさんも全部通してるよね。
そうですね。午前午後に分けてやりましたね。はい。
そっか。わかりました。で、今日は僕は横浜にいて、全然どこで、自分がセミナー、3日間セミナー受けているところなんですけど、なんかすごい偶然だなって、横浜にね、セミナーやってたら、そのセミナー会場が横浜ってことですごい便利で、びっくりしたんですけど、まあ、昨日、電撃訪問を山梨から、ケンヤ君と、マサイさんと、あとどっから来たか知らないけど、うちの親父が 突然来て 正直びっくりしたけど、電撃訪問だったらサプライズで驚きましたけど、まあその足で、あまりにも楽しすぎて、どんちゃん騒ぎを してしまいましたね、ケンヤ先生。
してました。
まあすごい楽しかったけどね。そう。ハットデビューもしましたしね。
ありがとうございます。
マサイさんにありがとうだね。
まずありがとうございます。
そう。まあ、いいなと思いましたけどね。
ありがとうございます。
2代目 J でしょ。
2代目。2代目 J。
これもまあ昨日ね、みんなの飲みの飲んでわーわーやってる時に言ったけど、あれ冗談であって冗談でないようなとこあると僕は思ってるんだよね。そうそうそう。僕、得てして、というか、 本名でやっていないっていうことで、まあ、J なんていう存在は別に僕である必要もないかなというふうに思ってて、ミキマウスみたいなもんだもんね。なんか、雰囲気で言えば。だから、雰囲気で言えばっていうのもおかしいけど、そういうふうに、うん、一代目エビゾー、二代目エビゾー、三代目エビゾーみたいな感じで、この意思を継ぐものがどんどん行けば終わらないですもんね。僕ってなったら僕は死んで終わっちゃうんで、うん、それも一つの発想だなと思って、本当にいいと思いますよ。二代目 J、そして三代目 J、四代目 J みたいなさ、うん、そういうような歌舞伎一座一家みたいな感じもいいんじゃないのかなっていうこと思ってますけどね。で、ちょっと最近の旬な、フレッシュなところをいくつか、言っていきたいんですけど、言っていきたいっていうか話そうかなって思うんだけど、まずセミナーさ、机いらないんじゃないかなってちょっと思ってるんですよ。いらないって言っちゃ極端なんですけど、机のない椅子だけのセミナーっていうのも一回やってみたらいいと思いませんか？
はい。
うん。実際僕が参加するセミナーって机ないんですよ。その、どのセミナーもね。で、もちろん書くんだけど、みんなほら、膝の上とか、なんかこう、書きづらいけど、体の、はい、書きづらさが、なんて言うんだろう。不安定感を生むっていうか、なんて言うんだろう。みんな工夫するからさ、寝ないみたいな感じだね。
ああ、
うん、なんか、落ち着いちゃうじゃん、机とかがあると便利なんだけど。
はい。
うん、だからそれは、それをずっとやるかどうかなんてわかんないけど、まあ学校は基本的に机があるから、机があるのがスタンダードで、まあそれが行き着く答えなのかもしれないけど、チャレンジをしてみていいと思いますよね。
はい。
うん、それでなんかすごいいい感じになるかもしれないなって思ったし。
はい、
うん、そう。それと、あとですね、これも純粋に僕は心で感じたことなんですけど、昨日、まあ、ある方と会って、ケヤ君も、マセさんもいたけど、看護、訪問看護がやりたいって言った方がいたわけですよね、ある方がね。
はい、
で、訪問看護はやりたいって言った時に、これ、かおりさんだったかだと思うけど、事業所を立ち上げ、訪問看護事業所立ち上げるんですかって感じの多分質問をしたんですよ。
はい。
ってパッて返して、いやいや、そうじゃなくてって、まあ、ただ単純に訪問看護を仕事としてしたいみたいな、今、勤めたいっていうことだったんだよね。で、僕、その一場面、そこの場に いなかったんだけど、遠く離れてて耳に入ったんだけど、そこに一つの全ての答えがあるなってことを、本当感じたんだけど、僕とか、ケヤ君もそうだし、マサイさんもそうだし、ともみさんもそうだと思うけど、もうこうやってさ、自分たちで仕事するのが当たり前になると、訪問看護やりたいって言った時に、もう当たり前のように大前提で、もう事業所立ち上げるってことが出てくると思うんだよね。
はい。
その、訪問看護を人がやってる事業所に勤めるという感覚ないですよね。
はい。
うん。で、これ、なんていうの、前提が違うんだよね。その、全く感覚が。で、そういうことを、知ってあげるといいなって思うんですよね。で、環境が全てなんで、その人の環境が常識を作ってるんですよね。
なるほど。はい。
うん、で、これも参考になるか分かんないんだけど、昨日、完全無欠コーヒーっていうのを作りまして、飲んだもんね、みんなね。
はい。
で、完全無欠コーヒー、ビデオ撮ったから、YouTube にこれ、KIP と一緒にアップするんで、それでまあ、こういう風に作るんだよっていうのを、こう、見せるんですけど、完全無欠コーヒーだけの話をすると、僕はね、その動画には、コーヒーにその MCT オイル入れて、その後ギーを入れて、それでスプーンでぐちゃぐちゃって混ぜて、で最初飲んだんですよ。
はい。
でそれはそれで美味しかったんだけど、絶対ミキサーにかけなきゃダメだっていうことが分かったんで、その後ね。
はい。
うん、なのでコーヒーとギーと MCT オイルをミキサーでブワーッと、まあ、あるいはシェーカーに入れてシェーカーでグワーッて手で振ってもいいかもしれないけど、とにかく拡散具合がもうスプーンで混ぜるだけじゃ全然話にならなかったんで、拡散させなきゃダメなんだよね。本読んだ人はわかると思うけど、拡散させなきゃダメだから、ミキサーにかけるか、シェイクするかしたらいいなというふうに思いました。で、あとね、その時に、これ質問されたんですけど、これいくらですかって聞かれたんだよね。MCT オイル、その参加者だったと思うんだけど、
はい、
MCT オイルとかギーとかコーヒーとかね。で、僕値段知らないんですよ、自分の買ってるものの。
はい。
MCT オイルがいくらなんか知らないし、ギーがいくらなんか知らないし、コーヒーがいくらかも知らないし、なんだろう。 今僕はビトンのマネークリップ使ってるけど、それがいくらだったか知らないし、自分で買ってるんだけど、値段見てないんですよね。で、そうなりましょうとかってことじゃないけど、そのうち自分たちが少なくとも、今よりかね、収入が上がってきて、お金持ちって言われるようなところに入ってくると、そういう感覚で生きてるんですよ、みんな、人って。そういう収入がそこでなりにある人っていうのは。そういうのって知っておくと何かになるかなって思うんだよね。
は
言いたいことわかるかな？
い。
なんか感覚が違うんだよ。で、これね、収入が例えば年間で300万とかって人は、その常識、みんな同じ常識で生きてるんですよ。大体お金に対する感覚が。で、1000万の人ってのは大体同じ感覚で生きてるんですよ。みんな1000万の人。で、それが1億の場合1億で、で、2億の2億で、で、感覚って伝わるんですよ、相手に。伝染するんですよね。だから、いい伝染受けた方がいいですよね、環境からね。
は
っていうのは、なんかすごく思うんだよね。なんか子供の時も、これ関係ないけど、元奥さんが僕と結婚決めた理由っていうやつのなんか3つぐらいあった中の1個に、値段を見ずにお菓子を買ったって言ったんだよね。10代の時だけど、僕はお菓子をコンビニとかで買う時に値段を見ないって、それがすごいって言ったんだよね。で、今思えばすごくも何ともないんだけど、でも大人からするとそれってすごくないじゃないですか、もう誰にとってもね。だけど、子供の時っていうか高校生とかだったら、やっぱお小遣いとかがあるから、お菓子一つ買うのでも値段見てたんだろうなっていう風な感じがするんだけど、僕なんかお小遣いがね、2万円だったかな、1ヶ月もらってたんで、親父から。だからあんまり考えずに済んだんですよ、100円であるか300円であるかってことはね。そういう感覚って本当人あるから、なんか一つのヒントにしてもらえたらいいかなっていうことは思いました。だ、訪問看護、あ、事業者やるんだとかっていう感じだよね、そういう感覚。あと、今日これ一問一答メールで流したことなんですけど、この何人か3人ぐらい集まって話し合いをするんですよ、エクササイズとして、セミナー中にね。で、その時に一人の50代ぐらいの女性が、こういうセミナーに来てくると、そのお金持ちの人とかっていうのは、お金たくさん持ってるのに、まだたくさん働こうとするって、仕事しようとするって、あれがよくわかんないんですよねって言ったんだよね。僕なんかそれ、頭トンカチで叩かれたような、殴られたような感じがちょっとしちゃって、あ、やっぱそういう現実で生きてる人もいるなって思って、そういう現実で生きてる人っていうのは、やっぱそういう現実が目の前に広がっているんだよね。で、もう僕ら、なんだろう、僕らっていうか、みんなが同じ認識かわかんないけど、もうお金のために働いてるなんて感覚ないんですよ、全く。で、お金はもちろん、何？メールにも書いたけど、水飲んだらおしっこが出たっていうのと一緒で、仕事して何かを提供したらその見返りとしてお金が入ってくるのは、そう当たり前の話なんだけど、その見返りのお金のためにやってるっていうよりかは、もう喜び以外の何でもなくて、やっぱ何かを提供するためには今の実力よりか、成長しなきゃいけないから、まあいろんなこと頑張る。で、頑張ること自体、頑張って成長すること自体が喜びと感知するように人間の本能できているし、だからいいってことだよね。それから提供して喜ばれれば、これは魂に響きますから、これはやっぱり喜びを感じるようになってて、仕事ってもうそれそのものが喜びなんだよね。っていうような感覚が僕の中にはあって、でもその女性はそういうふうな発言したから、ああ、そうなんだってことでちょっとびっくりしちゃったんだけどね。ひょっとしたら KIP の方の中でもまだ生活は、今までと KIP 入る前と変わってなかったりしたら、収入とかっていうのもなかなか変わってなくて、やっぱりお金のために働いてる感あるかもしれないけど、まあこの話が、まあいつかに生きたらいいなと思って、ちょっと紹介したんですけどね。で、その3人で話をした時に、一人は札幌の方で、もう一人はそのね、おばちゃんの、50代ぐらいのおばちゃんの人はどこから来たか知らないけど、地方から来たって言ってて、で、時間が限られてるから、はい、おしまい、みたいな感じになりかけたわけですね。で、その時に、なんだろう、僕はその二人にも、せっかく一期一会だから、ちゃんとメッセージを残したくて言ったんだけど、これから企業、まだ勤めて、どっかに勤めてて、 だけど、この30万円のプログラムに入ってるぐらいだから、向上心持って何かをやろうとしてる人なんだけど、だから会社辞めなきゃだねとかなんか言ってたりとかして、向こうが。で、パソコン買ってブログ書くとか言い出したのね。その人が何か始めなきゃいけないから環境にって言ったからね。で、言ったから、最後セッション終わった時に言ったのが、二人に対して言ったのが、全然初めましてのあってね、僕が、どうこう言ってもよくわかんないかもしれないけど、はっきり言うけど、もうブログとか立ち上げたり、パソコン買ったりしてる場合じゃないと。とにかく環境だと。環境が全てだから人と関われと。もう何があっても、とにかく人と関われと。で、あなたたち二人が僕の元に1ヶ月いれば、間違いなくもう仕事をデビューしてると。だから、実際ね、僕は講師の育成するっていうようなことをやっていて、僕のところに来てくれれば、実際に、僕たちのところに来てくれれば、実際にみんなデビューするじゃないですか、どんどん次々と。だけど、今、鹿児島県にいますとか、何々県、島根県にいますとかっていてもですね、環境が変わらないわけですよ。だから、デビューできないわけで、ハードルが高すぎるんですよね。だけど、その環境に、しかるべき環境に身を置きさえすれば、必然的に結果が出てしまうっていうところがあるから、絶対環境を何とかしなきゃいけないよっていうことをその2人には話して、とにかくコミュニティ、そしたら札幌から来ましたとかって、だって札幌には札幌で絶対コミュニティがあるはずだから、そういう人たちと会いなさいと。で、こうやって東京にまで来れるんだ、横浜にまでこうやって来れるんだったら、月に1回ぐらいは来て、その誰かと会うとか、まあそれをした方がいいと。で、多少お金かかっても、もうこれ投資だから、それを投資することによって、それ以上の莫大なリターンが入ってくるわけだから、とにかく環境だっていうことを、覚えときなと。自分の努力とかじゃないよと。それもあるけど、努力さえ環境で決まるから、とにかく環境だよって。そして環境っていうのは人間だよと。誰と関わってるか、誰と関わってるかで決まるからって言ったら、目を輝かせて聞いてたけど、その話を。でも本当にそうなんだよね。だから、どうしてもみんな努力で自分の力でやろうとしちゃうんだけど、それもいいけど、すごく難しいですから、それでやるっていうのはね。だから環境っていうのを気にしたらいいなということは思いましたね。で、そうそう、僕思ってるんですけど、もっとちょっと違う話になっちゃうかもだけど、講師を育成するという、この KIP というものは、これからも続きますよ。で、どうしてかって言ったら、必要だからだよね。必要とされているから。ただ、2期をやってるのも僕だとしたら、僕らの成長は遅いなってことは思いますね。必ず世の中に、こうやって KIP 今、初めて一期としてやって、まあ、喜ばれてるし、人生変わったりこうしてくるわけですよね、みんな。で、それはニーズがあるということで、それにはニーズが存在する限り、それに応えるのが僕たちのミッションであり、使命、役割だけれども、それをまだ次も2期とかっていうことで同じことをやってるとすれば、まず僕の成長が遅いよね。僕が伸びてれば次はまた別の新しい展開をするはずなのに、同じことをまたしてるようじゃどうかなってことは思うし、KIP の人たちこうやって聞いてね、いろいろ、ストレッチしながら学んで成長していってるんであれば、その2期は、まあ、ルート J もそうだけど、が開催できるっていうふうになっているといいよね。僕が止まるとね、僕は成長が止まるとみんな止まっちゃうんですよ。ルート J の人も KIP の人も止まっちゃうでしょ？このポジションでね。だけど僕が成長したら、J というポジションが開くんで、2代目 J さんっていうのが生まれるじゃないですか。で、ルート J の人とかが例えば2代目 J に上がれば、ルート J の枠が開くじゃないですか。そう。で、そこで、そういうことですよね。っていう感じで、どんどんどんどん価値っていうのが、みんなが上がって、価値を提供できる幅が広がっていくんで、ぜひ KIP2 期っていうのは、KIP 規制とか、ルート J さんとか、グミとかが、やれるように、考えてもらったらいいなってことは思いますね。で、何でも頭と尻尾が大事で、一番頭には一応僕が J を引退したとしてもちゃんと存在してますから。で、尻尾は何ですかっていう、頭と尻尾って何ですかって言ったら、尻尾の方っていうのは出会いなんですよ。で、そのルート J も KIP も、とどのつまりは、出会いは、それが例えばケアマネーの講座だったりするんですよ。で、介護福祉士の講座だったりするんですよ。僕たちのやってる、今の事業の展開からすればね。で、入り口が、ボロボロだったら、ゴールまで絶対来ないんですよ。 うん、一発目のデートが素敵だなと思うから2回目やろうと思うし、それでいいと思うから手をつないでキスをしてセックスをして、うん、結婚するっていうことになって、でそれでも良ければ最終的に人生を共にするパートナーになるわけじゃん。
はい、
うん、1回目でもパートナーになるか分かんないかとか、1回目で吉野家の牛丼とかで、あのデートでおごったらもう終わりなんですよ。2回目がないんだよね。そう。だからそこ、だからそこがボロボロだったら絶対ダメだから、あの教材作りとかっていうのは多分僕が、あのずっと手掛けるものになるのかなっていう気はしてますけどね。もちろんみんなできるようになっていいんだよ。みんなできるようになって、僕一人のじゃなくて、10人が集まったら10人のチェールの結晶になるから、最高のものができると思うけど、この一問一答と教材に関しては、まあ、ある程度僕は関与し続ける必要があるかなっていうことは思ってるけどね。でも、うん、それ以外のものはどんどんみんなやっていっていただけたら、やっていってもらったらいいかなって思ってて。で、今僕が言ってるそのセミナーの展開っていうのをちょっとみんなに、あの、KIP 全員にシェアしようと思うんですけど、その今言ってるのはね、ハイパフォーマーっていうものを作ろうねっていう、あ、その、僕が言っているものの、もうこれ名前も言っちゃっていいかな。井口さんっていう人がいて、井口明さんっていう人がいて、もう全然そんな知らなかったんだけど、で、存在は知ってたんだけど前から。で、この人がね、ハイパフォーマーっていうのを養成するっていうことをやってるんだよね。
うん、
ハイパフォーマー、ハイパフォーマンスを発揮できる人間になろうよっていうことを やったわけさ。
はい。
でもそれは俺はやって、入ってないのね。存在すら知らなかったんだけど。で、今何やったかっていうと、そのハイパフォーマンス、ハイパフォーマーになった人たちに、はい、ハイパフォーマーコーチになる方法を売ってるんですよ。
ああ、なるほど。
わかるかい？そうそうそう。で、僕はその30万円プログラムに入ってるんですよ。ハイパフォーマーコーチってになるっていう、別にハイパフォーマーコーチになりたいんじゃないんだけど、まあ、一つのプログラムとして自分の何かの学びとしてね、あの、1月の末に入ったわけですよね。で、面白いのは、今日そのハイパフォーマーコーチ30万円プログラムに入った人たちが、何人ぐらいかな、100人いなかったかいるかいなかったぐらいだけど、横浜のその集結したわけですよ。で、
はい、
最後の30分間で、あの、別のセールスが入ったんですよ。今度は、その井口明さんっていう人の仲間、まあ僕の仲間でいうところのルート J みたいなね、いう、これマスターマインドって呼んでるんだけど、それのが400万円なんだけど、それを募集したんだよね。うん。そう。だから、まずはハイパフォーマー。で、そのバックエンドでハイパフォーマーコーチ。で、そのバックエンドでマスターマインドっていう感じなんだよね。で、もちろんどんどん高額になっていくから、本当に価値のわかる人しか入れなくなっていく気はするんだけど、それとあの、どのグレードってアップグレードしていくわけだよね。
はい。
だから最初は介護福祉士に合格っていう教材。で、介護福祉士に合格した人っていうのはケアマネになったらどうですか？実際ね、ケアマネになる気なかったけど、僕と出会って介護福祉士のセミナーとかで、なんかよくわかんないけどケアマネになった人ってかなりいますよ。
ああ。
もうこの今電話で喋ってる3人のうち1人がそうじゃないですかね。ともみさんそうでしょ、だって。
はい、そうです。
別にケアマネになってどうこう、こう、ケアマネになりたいなんて、あの、パッションなんて持ってなかったでしょ。
最初受ける気はなかったですね。
そうだよね。
はい。
なんで受けたの？
なんで受けた？
ノリ？まあわかんないけど、なんか僕はやってたしとか、はい、で何もやらないぐらいならやったらとかっていう言葉が響いたとかなんか言ってたけど、まあなんやかんやで関わってたからですよね。
はい。
うん。だからそういう感じで、でケアマネになった。で今度はじゃあ講師だってさ、KIP に入ってる人の何が講師になりたかったの、もともと。いないでしょ、別に。その、なんか、始めたからでしょ、それ。なんて言うんだろう。J さんが何か、僕はどうこうって言いたいんじゃないんだけど、J さんが何かやる。だったら、それ、一緒に何かできたらいいなとか、形にできたらいいなとか、何か思ったと思うんですよね。ってなったら、講師っていう、すごい新しい一つの可能性を提供できるじゃないですか。そう。うん。で、今度はそれができたら、あの、講師の講師っていう風になったりとか、あるいは、なんかこう、施設をね、僕はやってないから、僕はそれはできないけど、有料老人ホームの建て方とか、運営の仕方とか、そういうな事業所のやり方とかっていうことだって教えることできるし、で、それから、なんだろう、何でもできるじゃん。マスターマインドっていうのを募集したっていいし、他の経営やったっていいしね、事業所やりながら、その近くで、スタディカフェでもいいんだけど、スタディカフェ以外でもなんか、みんなが集まれるようなもの、何かやったっていいし、何でもできるんだけどね。 入り口からずっと引き上げていく、上げるっていうイメージをみんなに持ってほしいなって思うんですよね。うん。だから、スタディカフェやったりとか、通学講座とかやると、ただ外国志士に受かりたい、ケアマに受かりたいっていう人が来るんだけど、その合格っていうので終わらせてしまったら、ずっとそれを追わなきゃいけないでしょ、その人っていうのをね。
はい。
うん。ケアマに受験したい人を今年も探して、来年も探して、その次も探して、その次も探してって、休まる時がないでしょ。
はい、
だけど一回ケンヤ君の中で俺が初めましてってやったら、ケンヤ君俺がどこまででも引き上げていってあげればいいわけでしょ、
はい、
うん、俺自分が成長してねということで、はい、ずっとっていう関係を見ると、一回初めましてって思った人をずっと引き上げるって思うと、あのいいですよ、とっても。
はい、
うん、でこれは人間関係もそうだし、こういう事業展開でもそうだから、うん、でケンヤ君が例えば2代目 J とかになったとして、僕がなんか守護霊的ななんか MJ になって、ね、今度はそのケア君がさらにその MJ 的存在になればいいわけじゃん。
はい。
そうなった時には3代目 J さんっていうのをすればいいんでしょ。
はい。
うん。っていう感じ。ずっととにかく上限がないから、どこまででも上に上がっていけるから、うん。とにかく成長、成長、成長だよね。
はい。
でその400万円プログラムね、僕は面白いことしたんだけど、あ、もちろんその400万円のマスターマインドに僕は入ったんだけど、
はい、
うん、7人募集してるって言ったから、じゃあ入ろうと思って別に行ったんだけどね。
はい。
でその時にね、面白いのが、チャレンジを、ビッグチャレンジっていうのをかけるんだけど、
はい、
僕の言ってることを相手よく理解してなかったんだけど、何を言ったかって言ったら、この400万円プログラムを450万円で買わせてくださいって言ったんだよね。入らせてくださいって。
はい。
ね、えっていう感じなのね。だって400万円なんだから。はい。いやいや、450万円払いたいんですって言ったのね。
はい。
だろ、えって。うん。で、450万円を来月3月末に払いますって言ったの。
はい。
で、50万円プラスで1ヶ月伸ばしたって別にどうってことないでしょ。うん、超得でしょ。
はい。
飲むでしょ、そうすると。
はい。
で、この間に何するかって言ったら、30万円のそのコーチング、コーチングって何て言えばいいんだろう、僕はマンツー教師になろうと思ってるんですよ今。ケア、あ、言ったっけこれ、ケアマネの前回15話で話しましたよね確か。
はい、はい、
あのケアマネ合格したい人たちにマンツーで指導しようっていうのをね言ったと思うんだけど、それを30万円で15人取るんですよ。
はい。
そしたら450万円でしょ。
はい。
うん、チャージできるでしょ。
はい。
っていうことなんですよ。そう。そう。で、もしこれがうまくいったときには、まず KIP にの人たちにとって、一つのインパクトになると思ったんですよね。みんなお金を理由にするでしょ、いろんなこと。
はい。
だけど、お金はゼロでもこうなるってことなんですよ。
なるほど。
うん。400万円のプログラムに入るのに、400万円の現金は現在において必要ないっていうことなんですよね。うん。450万円として、1ヶ月という時間が与えられて、そしてその間に、それを何とかすればいいわけでしょ。
はい。
うん。で、30万円なんかのプログラムっていうのを提供する。まあ、結果論としてどうなるか分かんない。集まるかどうかっていうのは、その、ケアマネ合格した人たちにね、分からないけれども、僕は何とか、集まると思ってるんですよね。
はい。
うん、そう。ってなったらインパクトになるし、で、これウィンウィンなのは、その450万円を受け取る井口さんがもう嬉しいと思うの。50万円それで入るんだからプラスでね。
はい。
で、なおかつ、僕の存在を言えるじゃないですか。あのマスターマインド、はい、400万円のプログラムですけどって、1ヶ月で450万円で、これ今だってそういうハイパフォーマーコーチっていうのを育成するプログラムをやってるわけだから、そしてこのプログラムを使って、このプログラム使わないけど俺は、あの正直言ってね、だけどプログラムを使って、あの募集して30万円で15人集めて450万円次の月に全部揃えて入った人がいるんですよ、可能性は無限ですって井口さんが言えるでしょ、人に対して。
はい、
だから全部ビンビンビンでしょ。そうそうそうそう、だからそういう発想でもってねやるとね、だってそこにも100人ぐらい今から成功したいなんて人がいるけど、みんな尻込みしていかないんだもん。でなんでその7人に入らないんですかって、理由は1個だよ、お金だよ。ただだったら行くよみんなが。
はい、
うん、でお金がなかったりする。でもお金は必要ない、必要なのは知恵でしょ。
はい、
うん、そういう頭を働かせるってことだからっていうことなんだよね。
なるほど。
うん、そうだから その井口さんって人、別に俺井口さんがどうこうよくわかんない、喋ったこともないから、そうそうそうそう、だから、どんな人かも知らないけど、まあ、いろんなアンソニー・ロビンズとかとも、その、なんだろう、パートナーシップを組んでる人だったりとか、その人自体が年間3000万円ぐらい、そのアメリカの方のコーチに投資してるって言ってたから、まあ、それなりのなんかいろんな情報も入ってくるだろうし、まあ、なんか一つの環境としてあっていいのかなと思ったんで、本なんかも出版してるから、何かわかんないか、何かそういうリターンを求めて入ったわけじゃないけど、まあ一つの環境としていいかなと思ったんですよね。で、俺思ったのが、その、100人ぐらいいたけど7人しか入れなくて、で、3人ぐらいしかアクション起こさなかったわけさ、僕以外。僕と、あと2人ぐらいしかね。
はい。
で、でも本当は入りたい人たちだらけでしょ？
はい。
じゃあ僕はその人たちから、400万円払えないけど30万円なら払えるとかっていう人いるじゃん。
はい。
そこで15人集めてもいいなと思ったね。
ああ。
そうでしょ、うん。僕は400万円で学んだ、ここ、俺払うからと。うん。それで学んだものを全部、あなたたちに、1年間シェアしますと。はい。うん。それで30万円っていうふうにね、言ったら。うん。15人ぐらい集まると思うよ。400万円が30万円だったらね。はい、で、ましては、僕には僕の井口さん、以上の知恵とか、以上とかって人と比べちゃいけないけど、なんて言うんだろう。以外、その人が持っていないようなものの知恵とか、いろんなものを持っているからね。そういうのも話せるから。はい、一石二鳥じゃんっていう感じもするけど。でも僕は忙しいからそれはちょっとしないけどね。そう。なんかそんなことが今日はありました。うん。何かのヒントにしてもらえたらいいなと思ってね。この感じもね。はい、そう。で、やっぱりそこで、やっぱりその、井口さんも言ってたけど、環境だよって、とにかく全て環境、環境、環境だから、環境を持たなきゃダメだよってことはずっと、言っていましたけどね。本当に環境が全てだなと思います。で、もうその環境のほとんどの部分は人だから、まあ、人との出会いだから、うん、そこには、なんか、この講師 KIP も10万円とかってスタートしたけど、例えば僕と出会った友知さんとかが例えば出会いましたと。で、切れないじゃないですか、縁が。
はい。
もう、ずっと続くじゃないですか、人間関係って会えばね。
はい。
これ今、いろんな、みんなそうです。ふみえさんって人が来てくれた、ミカさんって人が来てくれた、カオルさんが来てくれた、久留米の方のにもカオルさんって方いて来てくれた、松葉さんが来てくれた、いろんな人が来てくれましたよね。出会いましたよね。で、これから何かあると、この関係性ってずっと続きますよね。そういうふうに考えたときに、何かのプログラムとかっていうのをね、多分その400万円とかっていうのが、どういうふうにみんな見てたのかなって思ったんですよね。一生スパンで考えたときに、大抵のものは高くないですよ。うん、っていうふうなことは思うね。そういう目を持ち出すとちょっと人生がいろいろ変わってくるかなっていうことは思いますね。うん、はい。で、自分で何だろう、努力して上がるっていうのもいいけど、引き上げてもらうっていうのがすごい楽ですよね。環境にいると、その環境がその自分の状態とかレベルっていうのをぐっと引き上げてくれるんで、うん、やっぱそういうところを見つけていくっていうのがとても大事だなというふうには思いましたね。で、あとはこの6ヶ月の企業キットっていうのも、もう問い合わせも相当たくさんいただいてまして、 LINE とかがとかメールとかでも寄せられているんですけど、まあそろそろそろそろというかスタートをしていくので、うん、スタートしようかなというふうには思ってます。で、メールで流して、先週も話もしたので、ある程度もう伝わってるかなと思いますけど、まあ、3月から講座、まあ別にね、3月からじゃなくてもいいんですよ。4月からスタートして、4、5、6、7、8、9、4、5、6、7、8、9か。あ、そうそう、4月スタートだ。ごめんごめん。そうだね。4月から通学講座スタートして、4、5、6、7、8、9っていう6ヶ月講座やってもいいし、宮崎の姉の旦那さんという K 君っていうのは5回講座にするって言ってたから5、6、7、8、9ってやってもいいし、10月の第4日曜だから10月の第1週までやるっていうことで考えたら5、6、7、8、9、10っていう6ヶ月でやってもいいし、まあ、いろんなやり方っていうのはあるんですけど、ただというか、まあ、最短でやるんだったら、まあ、4、5、6、7、8、9っていう6ヶ月、あるいはそこに10まで入れて、やってもいいかなと思いますけど、10っていうのはそういう場合っていうのは予定に入れないんですよ。通学。で、9月やるでしょ？で、9月まで来ると、4、5、6、7、8、あ、違う、4、5、6、7、8、9っていう6ヶ月の講座に参加した人 に10月もやるよって言ったらほぼ間違いなく来ますよ。だからそういうもともとのセットに入れてないことを展開を仕掛けてもいいです、
うん、
で基礎講座っていうものをあの介護支援2回、保健医療1回、福祉で1回って4回セットでやるんであれば、その4回セットの 4回ともに4月5月6月7月ともに模擬にもう申し込んでない人に模擬をアピールした方がいいです、
はあ、
模擬と過去問講座をねずっとやるからっていうことをね、基礎講座だけしか参加を表明してない人がもしいたとすればね、
はい、
うん、でやる。で直前期になったら、人間ってね頸動脈切れたらあの何でもするっていうのと一緒で、直前期ってものすごく反応します人は、うんうん、だからそれも一つ知っててほしいなと思いますね。うん、あの介護福祉士のシークレットセミナーってやるでしょ、あのやってたんですけど僕は、
はい、
去年までね、
はい、
でそれは1月ってみんなもうギリギリなんですよ、怖いんですよ試験に落ちることがね、
はい、
だから頸動脈が切れてるような感じなんですよ、うん、切れかかってるみたいな。だから普通のセミナー3000円とかでするでしょ僕たち頭では。はい、ファイナルセミナー、その2回目のセミナーはだいたい5000円でするんだけど、シークレットセミナーっていうのは8000円で、過去問の試験テクニック対策、伝えますよっていうやるわけですよね。で、8000円っていうのはひょっとしたら、介護仕事にしてる人たちからすると1回のセミナーでは少し高額に感じるかもしれないけど、僕は1件1箇所でしかやらないんだけど、10日間ぐらいの間に300人ぐらいは入るんですよ。そう。結構な数入るんですよ、メールで募集するだけでね、
はい、
で今日は宮崎県、明日は鹿児島県、明後日は大分県、その次は熊本県で、ずっと一県一箇所で、九州と四国でしかやったことないけど、九州が7県あって四国が4県あるけど香川やってないから、3県で、いつもなぜか香川外してて、うちで3県で7たす3ってなんだっけ10か
10, そう、
はい、で10県で300人で一県で大体平均すると30人って感じ、
はい、
で収入で言っても8000円で300人だったら8、3、24、240万円ぐらい、
はい、
で経費って言っても40万円かかるのかなかかんないのかなっていう、多分ホテル代と会場費と40、10箇所で40万円割る10ってやったら4万円、1箇所で4万円経費なんでかかるかかかんないかぐらいだと思うから、そう考えると10日間で200万円の利益が出るんですよ。
はい、
頭の中話すだけだからね。
はい、
そうそうそうそう、だからそういうのも一つ知ってるとちょっと広がるでしょ、いろんな自分の可能性が。
はい、
うん、人はやっぱり直前期っていうものに反応しますよ。
は
い、うん、だからそれもちょっと頭そこでなんか、うん、うんうん、まあいいや、うん、そういうところをちょっと知っておいていただけたら、まあ、役に立つかなというところですね。で、あとはそう、4月からスタートして、で、僕が冊子を用意しますから、ね、その25問、それもなんかいい加減な冊子じゃなくて、ちゃんと出るとこは分かってるから、あとそれぞれの単元のポイントが分かってるんで、で、介護支援分野の必要なポイントっていうのを全部網羅して、用意して、それの授業のコマも全部取ります。だからどういうふうに話せばいいかっていうところを、提供するので、それを、やってもらったらいいなと。あと CD も用意するから、その生徒さん来てくれた時に自分で5000円チャージして大丈夫なのかなとかって思うかも、ね、まあ、てか5000円ぐらい絶対チャージしなきゃダメだけど、コミュニティ自体が価値だからね、コミュニティそのものが。
はい。
うん。みんなね、もうその自分の教える内容に5000円払ってると思わないでほしいんだよね。人間ってね、単細胞じゃないんですよ。授業の話されている内容を頭に入れることだけに価値があるんじゃないんですよね。
はい。
そこにコミットするということをまず。5000円払っていこうっていうコミットした時点でその人間はもう、うん、それをしてない人よりか強いんですよ、
はい、
受験に対するその生徒さんがねにとって、はい、で集まってどうし、あ、こういうふうに受験する人たち他にもたくさんいるんだなって思う、それが目に映っているだけ、これはもう講師が提供していることではないですよ、もはや勝手に感じるんですよ、そこに参加した人がね、
はい、
そう、でそこでも価値がもう与えられているんですよ、うん、だからとかね、あとはね、みんな来てくれたらね、名刺あげたらいいですよ、名刺僕は講師って名刺送ったでしょ、みんなに。
はい。
うん、募集、応募した人にはだけどね。で、ああいう感じで名刺をもらえると、 すごい価値高いと思います。値段は全然かかりませんから、あんなプリントアウトするだけだからね。うん、だから参加者が来たら、1回目の授業の申し込みとか来て、名前とか分かってたら、もう介護支援専門員ってこう作ってあげちゃうんですよね、もうね。遊びでね、エンターテインメントで。うん、でも絶対何か違いますから、感じるものが。うん、青いボールっていうものをね、もう投げさせて、もう青いボールを設定させてあげて、青いボールの話もすればいいから、実際に。
はい、
青に変われとかってやっても変わんないですよね、と。じゃなくて、青いボールを上流から流すんだと。だから、ケアマネにもなっているという、その自分の中のね、すでにケアマネですと、私はケアマネですって言って、で、そこに実際言ってもらうわけさ、私はケアマネです。あ、介護、あ、ケアマネやっています、なんとかですっていうふうに、じゃあ隣同士二人でちょっと、シェアしてくだ、エクササイズでお互い自己紹介してください。あ、私は全然ね、まだ、ただ介護職やってるだけでも、あ、私は有料老人ホーム、何々有料老人ホームと何々、なんとかっていうのを、やっています、ケアマネの誰々です。なんか、これちょっと今の展開が下手くそだったけど、なんかケアマネの誰々ですでもいいし、なんか有料老人ホームをやっています、なんとかですとか、何々市で託老所をやっています、誰々ですとか、言わせちゃうわけさ、青いボールをね。で、言ったらいいよね、じゃなくて、実際にそこで、じゃあ二人やってごらんって、はい、立ってって言って、はい、じゃあお互い自己紹介、青いボールでやってくださいとかって言ったら絶対やらざるを得ないんだよ。ね、聞くとやるは全然違うから。で、そういうふうにやると、すごいコミットが高まるんだよね。そしてその人の、なんて言うんだろう。ワクワクする光が与えられるんだよね、その瞬間に。だから次の1ヶ月までの間にも、につながるよね。
はい。
うん、これね、本当に知ってほしいのは、やっぱり環境な、まあ、一回環境の話はいいかな。でも環境なんですよね。例えば、その井口さんって人が今日言ってたことだけど、本当に環境っていうのが大事だって言ってて、で、例えば、セミナーに行くとするじゃないですか。で、はい、その彼の体験談の話ね。彼も昔から、ずっと前から、10年以上前から、すごくこの自己啓発みたいなセミナーとかっていうのをどんどん受けてて、その場では何でもできるような気がするし、なんだけど、戻ってくるとモチベーションが落ちると。でもそれは当たり前だと。セミナーに行ってる時はそのセミナーという環境があるけれども、場所というね。だけど、家に帰ったらいつもの家、いつもの人、いつもの仕事、いつものなんとかって全ていつもの環境に戻るわけでしょ。
はい。
ってことは、環境は意志よりも強いから、だから、そうなると抜け出せないってことなんですよね。うん、だから環境っていうのは本当に大事で、もう全てと言っていいぐらいだから、だからその人たちを違う環境へと誘ってあげるわけだよね。通学講座みたいな場所にね。で、勉強できるようなスタディカフェという環境をまた与えてあげるっていうのも大事だしね。なるべく今までの自分に戻らないような、今まで通りの生活に戻らないようなものを作ってあげたらいいし、それが通学講座の5000円で、だとしたら、もう十分ぐらいの価値ですね。何にも喋らなくてもいいんじゃないかっていうぐらいの価値ですね。そこに自分の話というのが加わるわけですから、授業が。もう間違いなく5000円以上の価値はありますよ。もし不安に思っている人がいるならね、J さんのセミナーが3000円とか5000円なのに、私のセミナーが5000円で来るんでしょうかとかっていうのも来ますよ。そもそも僕が3000円とか5000円でやってること自体が、何かを一つおかしいので、おかしいっていうか、なんて言うんだろう。はじめましてって出会う、そのハードルを低くしたりから値段をこういうふうに安く設定してるだけだからね。
はい。
そう。通学講座にこうやってしっかり来る人たちに対してコンテンツに見合った値段払ってもらうと考えたら、これ全然5000円の価値あるから、全然自信持ってやってほしいなと。そしてあれですよ。CD をプレゼントしますから。
はい。
うん。僕が撮った CD をね。たら、こういうような、通勤途中とか聞いてくださいねって言って渡してばね。うん、自分の授業だけじゃない部分でカバーできるから。だからそれでも十分価値はあるかなというふうに思いますね。だから冊子用意して、もちろん回答の冊子も用意して。で、それから CD と。で、DVD は撮りますけど、それは生徒さんに見せちゃダメですね。ダメっていうか、それは、起業するね。これを聞いてくれてる KIP の人が使うものだから、それを渡すと、これ見て勉強してくださいって言うと、自分の存在する価値がなくなりますよ。
うん。
うん、KIP で講師でデビューするか、自分の価値を落とすだけだから、それはしないようにした方が自分のためかなっていうのは思いますけどね。僕は別に隠れてそんなもんされたところで、僕のファンが増えるだけだから、何のあれもないですけれども、絶対ダメとかっていうふうにルール化してるんじゃないからね、これはね。もう見せたらもう罰金ですとか、もう大会ですとか、そういうわけのわかんないこと言ってんじゃなくて、 うん、自分の価値を高めてほしいからね、それは自分のものとして使っていただけたらいいかなというふうに思いますね。
はい。
うん。まあ、そういったところが概要かなということで、何かいただいている質問とかっていうので、もしあれば教えてほしいんですけど、何かありますか？
はい。
はい。
企業キットの料金のことを聞かれる質問が多いです。
OK です。もうこれじゃあ答えようかな。29万7千円でいきます。
あ、ありがとうございます。
29万7千円になります。で、基本的には一括で払った人からのフォローになります。
はい。
うん。で、それが難しい場合っていうのは、ケンヤ君とか、まさやさん、ともみさんに、一報を入れてほしいですね。
はい。
うん。そう。そこで、そこに上げてくれれば、僕は、直接対応するとちょっといろいろ大変なので時間的にね、
はい、
だからそちらに上げてもらってこういう方がいてとかって、それもなんだろう、全員お金さえ払えば全員が参加できるっていうふうにじゃなくて、その質問シートみたいなものっていうのをちょっと設けようかなっていうふうには思うんで、
はい、
うん、それはちょっと書いてほしいなっていうのは思いますね。
はい、うん、
そうで、まあ、どう思ってるかとか、どういうふうにやりたいかとかっていうところを、ちょっと、コミットメント具合ですね。コミット具合っていうのを、ちょっと僕に知らせてほしいなと、教えてほしいなっていうのはありますね。
はい。
うん。他には何かありますか？やっぱお金のこと、値段のことが多かったですか？
値段が多かったのと、うん、あとは参加条件。
うんうん。
さっき言っていただいたのと。
なるほど。
はい。
なんだっけ、参加条件って。
あ、参加条件、なんか参加するにあたってお金の値段と他にも条件がありますかっていう質問がありました。
ああ、なるほどね。
はい、
うん、なんだろう、熱意とかって言ったってそういうのあるから参加しようとしてるわけだから、多分そういうのはいらないと思う。いや、そういうのを求めてるんじゃないんだと思うんだけどね。
はい、
うん、特に何か物理的な条件があるとかっていうことはないですよ。
あ、なるほど、わかりました。うん、はい、
他にも何かあるかい？
あとはですね、その募集、生徒さんを集客というか来ていただくためにあたって、そういうのはどういう形でやればいいですかっていう。
ああ、なるほど。
はい。
僕らのいつものスタンダードコースで言うと、ファックス DM ですね。はい、これはまずやらないよりかは絶対やった方がいいんで、ファックス DM はまずやりますよ。でこれは僕らがすでにシステムとして持ってるんで、取引してる業者もあれば、しかもそれは安くでできるんですよ。僕らすごい件数を流すから、VIP、はい、というか、なんかそのちゃんとなんていうか、こう安くなってるんですよね、1件あたりの送る費用が。
はい、
それは使っていいですよ。使っていいというよりかこっちでやりますから。で DM のひな形っていうのも自分たちで考えてたら大変でしょ。だから僕らが使ってる DM っていうのがあるので、はい、それを会場名とか変えるだけで済むから、それは使えますよ。それは提供します、こっちで。あとは、
はい、
あとは自分たちの口コミでいくらでもやってもらって OK は OK ですけどね。
はい。
うん。あんまりお金かける必要ないかなとは思いますけどね。みんなお金かけて、お金かけると早いんですよ。ワープできるんですよね、いろんなことがね。
はい。
うん。だけど、最初は泥臭くていいと思うから、
はい、
愛子さんが言ってくれたみたいに、あ、そうそう、これ絶対やった方がいいよ、みんな。デビューする人、特養とかに行って、チラシ持ってね。
で、はい、
主任を捕まえるらしいの。
はい。
主任を。で、主任さんを捕まえて、主任とか副主任とかね、現場レベルの上にいる人。で、こういうのやるんで、みたいな。そう、施設長とか持ってたっても、なんか、あんまり、まあ、場所によりますよ。人によると思うんだけど、何か売り込みに来たかのように勘違いする人いるんですよ、こういうのって。
はい。
うん。別に売り込みでも何でもないわけで、貢献しようと思ってるわけで。
はい。
だから、こういうのあるんですよ、勉強会あるんですよとか、通学講座とかやるんでとかって言って、ビラを持って行ってるとかね、とか、そういう大きいところでなんか掲示板があるんだったら、はい、そこにこれ貼らしてもらっていいですよ、勧誘とかでも何でもないから、押し売りでも何でもないから、ここに貼って、はい、おいてもらって、それ受けたいっていう人がいれば、ただそれがいればいたでいいだけの話なんでっていうことでね。
はい。
うん。僕たちは、力になれると思ってるので、サポートできると思ってるので、一応紹介だけさせてください、みたいな感じで言ってさ。
はい。
うん。何件か回るっていうのいいんじゃない？
はい、とてもいいです。はい。
うん。ポスティングとかって思うかもだけどね、弱いですよ、やっぱり。 僕弁当屋やってる時に全部回りました。オフィスを開けました。トントン、お疲れ様です、お弁当屋さんやってますって言ってチラシを全部人に渡してました。人って。だから注文が入るんだよね。
なるほど、
うん、でも僕の後にやった同級生はポスティングしかしてないですもん。
あ、
ポスティングだったらただのチラシですよ、
はい、
うん、だけど行けば人間ですよ、
はい、
うん、人間対人間ですから。だから泥臭いことをぜひ避けずにね。だって泥臭さなんて後から嫌でもできなくなるから。
あ、はい、
うん、僕1万人と会って伝えられないじゃないですか、話ができないじゃないですか、
はい、
だから1万人に対してメールという手段になるわけですよね、どうしても、
はい、
うん、効率化とか能率化っていうのは後になってくると嫌でもそうせざるを得なくなってくるから、うん、それは嬉しい悲鳴みたいなもんだけどね、
はい、
嬉しい悲鳴というか、うん、だから最初は泥臭くそういったこともやって、でみんなね、あんまり結果にこだわらない方がいいですよ、うん、だって俺たち今年で死ぬんじゃないもん、
はい、
これからずっと生きていくんだから、この講師としてデビューする、例えば値段とかが気になるとしたら、さっきの400名の話じゃないけど、そんなことでね、人生の可能性立っちゃもう本当にバカらしいですよ。だからぜひね、本当にみんな入ってほしいなっていうのを、入ってほしいというか、僕らのことじゃないから、デビューする自分自身の問題だから、
はい、
あなたの人生が変わるということだから、うん、だからやってみたらいいかなと思います。今年できれば来年できる、来年できれば再来年できる、どんどん上手くなります、やり続けさえすればね。うん、一回でうまくいかそうと思う必要ないし、やっぱお弁当屋さんなんて僕は一発目うまくいかなかったから、1年目ね、あ、半年間か、最初の半年間は何やっていいか分かんないんだもん、
はい、
うん、やめなきゃうまくいきますよそりゃ、うん、やり続けた人間が何でも勝つんで、最後にはほとんどの人は諦めるから途中で、
うん
うん、やり続けさえすれば勝ちますね。
なるほど、
うん、っていうことなんで、ぜひやってもらえたらいいかなって。僕らルート J 組、僕も含めね、サポートしていくので、サポートしないと多分最初大変なんですよ、やっぱり。でその環境がないと大変かなっていうふうに思うので、うん、サポートしていくんで、やってもらえたらいいかなと、まあ、実際ケンヤ君とかマサイさんはもう僕とセミナーも分かれてやってるわけで、1日、まだ1日1人っていうのはないかもしれないけど、もう数日後にはマサイさんもケンヤ君も1人でやるわけだもんね。
はい
何日だっけ、 26
です。
ケンヤ君は福島だよね、親父の代打で行くんだもんね。
はい、はい、
でマサイさんその時はどこですか。
埼玉です。
あ、埼玉か、そこで
一、はい、
人デビューを飾るわけですね。
はい、
一人デビューを飾るってことはもう僕と同じってことだからね、はっきり言って。だからそう、もう完全に大丈夫ですよね。それをあとは回数重ねていけば、要はこの今の企業キットの方の話なんですけど、 KIP の人たちもそれを6回やるというだけですから、まあできれば6回と言わず6ヶ月間いろんなところで、4月は4月で何箇所もやって、5月は5月で何箇所もやってってやった方がいいかなと思うけど、セミナーって上手くなるんですよ、同じセミナーが何回もやってると。だってさ、1回しかやんなかったら挫折で終わらない、
はい、
セミナーって例えば問題、ケンヤ君今日問題1やってくださいって1回やるとするじゃないですか、
はいはい、
で挫折で、次の日問題2やってください、1回目、はい、初めて問題2やるじゃないですか、
はい、
で挫折、はい、で次の日問題3やってください問題3やる、でうまくいかない、挫折で、1回しかやなかったら挫折で終わるんですよ全部、
はい、
2回目やるとあれ1回目でうまくなった、で2回やるとあれ3回目はまた2回目でうまくなった、で4回やるとあれ3回目でうまくなったってことで喜びが出ますよね、
はい、
どんなことでもそうでしょう、
はい、
そう、だから1回でやったら本当に向いてないっていう結論付けが出るような気がするんですよ、全員がね、
はい、
4月1回しかやんなかった、5月も1回しかやんなかった、6月も1回しかやんなかったと成長がないんですよ。ただ成長を感じられないんですよ、成長めっちゃしてるけどただ苦しいだけみたいな覚えなきゃ大変でね。だからぜひね、同じセミナーの内容を何回もやってるともうどんどん見事に上達していって上手くなって、それは自分の成長を感じられることであり、そしてみんなにとっては分かりやすい喜びの授業となるので、喜びのものとなるので、うん、一件、あ、1ヶ月1箇所じゃなくて何箇所もやったらいいかなっていうことは思いますけどね。
はい、
そう思わないですか。
そう思います
そう思うよね。そう、 ではちょっと時間が経ちましたので、一旦じゃあここで10分間休憩を挟みましょう。